はい、ハレルヤ。この素晴らしい誠実な朝、天地の主なる神様、私たちのお父様、不可思議栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
では今日も聖霊様導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日はタイトルはエステルの2です。最初に英語字幕が出て、それから日本語字幕が出ます。静まって私こそ神であることを知れ。いつも語っております。詩編46編10節の御言葉です。まあ先月の12日です。礼拝後ですね。第2週は男女混合の交わりでした。そこにおいて2回で、ね、私は、ね、そこに集まった人に言いました。皆さんは1日の中で30分間何にもしない時間を取ることができますかとこう尋ねたんですね。そこにいる人は全員ですね、はい、できますと言いました。覚えてますか？そこで私はですね、はい、目を閉じてイエス様に思いを集中し静まりましょうと、1日30分間何もしないで目を閉じて、ね、イエス様に思いを集中し静まりましょう。まあ短くですね、願いや自分の置かれている状況、イエス様こうしてくださいという願い、私は今こんな状況にありますと、状況を語っても構いませんですね。そして気が散ったらですね、イエス様イエス様と時々声かけするんです。そうするとまたイエス様に思いが向くわけですね。30分経って皆さんが目を開けた時、あなたの見る景色が変わっています。なぜかですね、どうぞ続けてください。なぜか、神様、聖霊様がですね、あなたとあなたの心と生活に介入してくださるからです。ですから、目を開けたときですね、景色が変わっています。どうぞ続けてください。そのことをお話ししました。これからもどうぞ続けてください。まあ、同じ12日エステル記より内なる人の強さについてですね、語りました。王妃となったエステルは死を覚悟して王に近づき、ハマンの悪巧みを暴き、ユダヤ人を救いました。覚えていらっしゃいますね。今日はあの後にですね、マージャーの中でエステル記は素晴らしい、もっと他のことも学びたいという、まあ、リクエストがありましたので、今日はエステル記の別の箇所からですね、3つのポイントでお話をいたします。はい、じゃあ第1番目はエステル記の1章です。今日大塚のっこしまに読んでいただきますが、最初にエステル記1章の2節と4節、2節から4節まで読んでください。
アハシュエロス王がシュシャンの城で王座についていた頃、その治世の第3年に彼はすべての市長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシアとメディアの有力者、貴族たち及び諸州の市長たちが出席した。その時王は輝かしい王国の富とそのきらびやかな栄誉を幾日も示して180日に及んだ。
はい、アハシュエロス王はですね、ここに書いてあるようにね、180日にももう1年の半分ですね、宴会を催しました。毎日宴会のようなせいね、毎日宴会なんですよ。兄弟姉妹、天国というのは宴会なんです。天国は宴会です。お葬式ではありません。 天国って宴会なんですよ。天国に死というのはありません。だから天国にお葬式はありません。はい、じゃあ黙示録の一番聖書の一番最後、ここに何か挟んで黙示録の一番最後の19章を開いてください。ではお疲れ様、6節から9節まで読んでいただけますか。
また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。
はい、これは天国のありさまです。皆さんが天国に行った時のありさまです。皆さんがイエス・キリストを信じ受け入れたときに、あなたとイエス様はですね、婚約、ね、婚約関係にあります。私たちは今はイエス様と婚約してるんです。その婚約して天国に行って結婚します。その披露宴が天国でありますよ。その天国の披露宴のありさまが今ここに書いてある。子羊の婚宴とこう書いてですね。天国の披露宴のありさまが今ここに書いてあるところです。ですね。天国というのはですね、宴会なんですよ。また皆さんが毎日イエス様と共に生活するならばですね、あなたの人生は毎日が宴会です。イエス様と一緒に生きていくなら、生活毎日が宴会です。なぜなら神の国はですね、飲み食いではなく義と平和と聖霊に起こる喜びであると書いてある。神の国に入る特徴の一つは喜びがあるということです。はい、箴言の15章の15節、開いた人だけ声を出して一緒にお読みしたいと思います。ではお疲れ様、箴言の15章の15節読んでください。
悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には毎日が宴会である。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には毎日が宴会である。悩む者には不吉な日ですけど、心に楽しみがあるなら毎日がですね、宴会であるから。だから皆さんがイエス様と毎日生活するならね、あなたの人生は毎日宴会なんです。毎日が宴会であると書いてある通りです。心に楽しみがある人は毎日が宴会であると書いてある。天国というのは宴会なんです。はい、第一ペテロ5章7節、私だけ、あなた方の思い煩いを一切神様に任せなさい、委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるというのがこの御言葉です。もうあなたの問題、神様が全部ご存知、全部解決してくださるですね。問題はあなたが委ねているかどうかだけです。委ねなさい、神がですね、心配してくださる。ですから私たちは全てのことに感謝しましょう。はい、じゃあエステル記に戻ります。一章の七節です。ではお疲れ様、読んでください。
彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく王室の酒がたくさんあった。
彼というのは王様です。アファシェルス王です。金の杯で酒を振る舞ったって書いてあるね。その杯は一つ一つ違っていたって書いてある。 そして王の勢力にふさわしく王室の酒がたくさんあったと書いてある。王が用いる杯は一つ一つですね、形もですね、もう違っていたんです。どういうことでしょう。王室には酒がたくさんあった。でこの酒というのは聖霊ですですね。聖霊はいくつかのことに例えられますが、その一つは酒です。で杯というのは私たち神のしもべ、イエス様の弟子、皆さんのことです。杯というのはですね、皆さんのことです。神のしもべです。私たちは一人一人異なっていると書いてある。ここにあるですね、杯たくさんありましたが違っていたと書いてあります。同じ人間はですね、一人も二人といません。私たちは一人一人異なっており、神の杯なんです。道具、入れ物ですね。なって聖霊という油を私たちは注がれているんです。私たちのうちには。そしてイエス様の働きをします。ですから皆さん一人一人がですね、うちにおられる聖霊をですね油を注がれて異なった働きをしますよということをここに書いてあるわけです。ビジョンの3、毎週ですね、週報書いてあります。まあ、今日ちょっとスペースがないからありませんが、ね、万人祭司です。神と人に仕えるということですね。イエス様から与えられた役割を忠実に果たしていきましょう。どうぞ、ね、あなたという杯に聖霊が注がれていますので、あなたはですね、イエス様の役割を忠実に果たしてください。聖霊様があなたを助けて導いてくださいます。2番目のポイントに移ります。2章に移って8節です。読んでください。
王の命令、すなわちその法令が伝えられて、多くの乙女たちがシュシャンの城に集められ、世界の管理のもとに置かれた時、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官、
手
外の管理の
もと
に置かれた。
はい、ストーリーはわかると思いますが、王様が宴会を開いたとき、王妃ワシティという人が、ね、宴会に参加しませんでした。王様は怒ってですね、ワシティの他にですね、新しい王妃を探しました。ワシティの代わりに全王国から多くの乙女たちが王妃の候補としてですね、お城に集められました。まあ、前回話した話です。はい、じゃあ十二節、大塚姉妹読んでいただけますか。
乙女たちは婦人の規則に従って12ヶ月の期間が終わって後、一人ずつ順番にアハシエロス王のところに入っていくことになっていた。これは準備の期間が6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧することで終わることになっていたからである。
はい彼女たちはですね、城に集められた乙女たちは12ヶ月間の準備期間があったって書いてあるんです、ね、そして6ヶ月はもつ薬と油、次の6ヶ月は香料と化粧ですね。で、まあいろいろ身を整えるわけです、ね、でその後一人一人王様のところにですね、呼ばれていくことになっていたのです。はい、14節読んでください。
乙女は夕方入っていき、朝になると他の婦人部屋に帰っていた。そこはそばめたちの監督官である王の宦官、シャーシュガズの管理のもとにあった。そこの女は王の気に入り、指名されるのでなければ、二度と王のところには行けなかった。
乙女たちは12ヶ月間の準備が終わったら、一人一人が、ね、王様のところに行くのですが、二度と呼ばれなければもう行くことはできなかったと書いてある、ね。もう一発勝負ですよ、本当。ね、一発勝負。もう行けるか行けないか。だから12ヶ月間も念入りに念入りに彼女たちは準備して王、ね、王のところに呼ばれたら行くわけです。はい、16から17を読んでください。
エステルがアハシュエロス王の王宮に召されたのは、王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため、彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。
エステルも準備が終わって王のところに呼ばれました。17節。王は他のどの女たちよりもエステルを愛したと書いてある。エステルは他の女たちよりも誰よりも愛されました。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。エステルは王妃のですね、王の心にかないました。王はエステルを愛しですね、王冠をエステルの頭に置きですね、王妃としました。じゃあ今日で姉妹。なぜエステルはですね、王様に愛され選ばれて王妃になることができたのでしょうか。あまたですね、候補者の中からなぜエステルがですね、王妃になることができたのでしょうか。その答えが前の15節に書いてあるのです。はい、で15節読んでください。
さて、モルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべてのものから好意を受けていた。
はい、彼女エステルは女たちの監督官である、ここにヘガイさんっていう人が、王の宦官が言いました、の勧めたもののほかは何一つ求めなかったと書いてある。エステルは王の宦官ヘガイのアドバイス忠告するんです、ね、忠告に 100% も完全に従いました。ヘガイが求めているもののほかは何一つ求めなかったと書いてある。ヘガイの言うことに 100% 完全にですね従いました。ここがヒントです。ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。ヘガイって何でしょう。ヘガイという言葉の意味は注ぐものという意味です。ヘガイという言葉の意味は、これは聖霊のことを表しているんです。ヘガイというのは聖霊を表しているんです。はい、じゃあここに何かを挟んで第一コリント2章を開いてください。聖書を開いた人一緒にお読みいたします。ではお疲れ様、第一コリント2章の11節読んでください。
一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。
神様は皆さんのうちにですね、霊を与えておられます。皆さんの霊です。皆さんの心にあることは、この皆さんの霊は全部知っています。心にあることは、そう書いてあるわけです。同じように神の御心のことは神の御霊、聖霊のほかには誰も知りませんって書いてある。神の御心を知っておられるお方はですね、聖霊だけなんです。はい、こう聖書を開いている人一緒にお読みいたします。11節です。はい、 一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。神の御心をですね、知っておられるお方はもう聖霊だけなんです。はい、エステル記に戻ります。2章です。神様の御心を最もよく知っておられる方は聖霊様、まあ、聖霊だけしか知らないと書いてありました。ヘガイというのは聖霊を表します。子は王の好みですね、考えを誰よりも知っていました。王が何を好むか、王がどのような考えをしているかをですね、ヘガイさんは誰よりも知っていました。王の側近中の側近ですから。聖霊のようなお方です。ゆえにエステルは自分の好みや自分の判断ではなく、私はこれが好きだからとかこうしたいからではなくて、すべてヘガイにですね、尋ねました。ヘガイさん、王様はどんな香料が、どんな化粧がお好みですか、どんな衣装が、装飾品がお好きですか、王様の前ではどんなお話をしたらよいでしょうか、王に関するすべての情報をヘガイから得ました。王に関するすべての情報をですね、ヘガイから得ました。ヘガイは聖霊のタイプです。そしてそれを王の前で実行したわけです。王の好みを全部聞いてたから、好み通りに実行したわけです。ですね。これがエステルが選ばれた原因です。理由です。これがエステルがあまたですね、王妃候補から一人選ばれた理由なんです。100% ですね、ヘガイに従ったと書いてある。自分のことは何一つ主張しなかった。自分の主張や自分の好みを通さなかったということです。すべてヘガイにですね、尋ねました。ゆえにエステルは王に愛されました。王妃に、そして王妃として選ばれました。ね、ヘガイです。鍵はヘガイです。同じようにキョレシマ、聖霊様は神様の御心に関するね、もう全てのことをですね、ご存知ですから、私たちにそれを知らせ、天皇父様はこれが好みですよ、これがですね、お好きですよ、知らせ、またそれを実行する力を聖霊を私たちに与えてくださるのです。よろしいですか。最も良くないのは自分勝手なんです。自分の判断で行うこと、自分の好みでですね、衣装を着て王の前に行った女性たちは全部跳ねられました。もう混んでよかって、ね、もう混んでよかって、自分の好みや自分のですね、判断で王のところに行った者たちは全部跳ねられました。もう混んでよかって。最も良くないのは自分勝手、自分の判断で行うことなのです。これはもう神様の前にそうなのです。神様は自分勝手、自分の判断をですね、皆さんの判断を喜ばず、受け入れられません。よく覚えておいてください。ですね。聖霊にお尋ねするんです。聖霊様に助けていただくんです。聖霊様に導かれていくんです。このことをエステル記は教えているわけです。第2コリント5章9節にはこう書いてあります。私たちの願いはイエス様に喜ばれることです、ね、主に喜ばれることです。で、主に喜ばれることは聖書に書いてありますの です、ね、聖書の御言葉に、また聖霊の導き助けに、皆さんが従順であること、神様喜んでくださいます。 はい、3番目のポイントに行きます。エステル記の4章を開いてください。11節です。で、11節だけ大塚姉妹読んでいきます。読んでいただけますか。
王の家臣も王の諸衆の民族も皆、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されていません。
これは前回話したところですがですね、王様に行くにはですね、一つの法令があって、王が尺というのは持っている長い杖のことですが、それを差し伸ばさない限りは王のところへ行けないし、勝手に王のところに行ったらですね、その人は処刑されるというですね、法律があることは前回話した通りです。法令により召されないで、呼ばれもしないで王のところに行く者は誰でも死刑に処せられる。しかし王が金の尺を差し伸べ、それに触れた者は生きるって書いてあります。どういうことでしょうか。どういうことでしょうか。この言葉が私たちと何の関係があるんでしょうか。王様とは誰のことですか。金の尺とは何のことでしょうか。出エジプト記33章の20節に私だけお読みいたします。こう書いてあります。また仰せられた。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。人間は神様の顔を見て生きていることはできない、とこう書いてあります。出エジプト記の33章の20節です。私たちこの罪ある人間が栄光の御座に座しておられる神を見てなお生きていることはできません。私たちは肉眼では神は見られないのです。生きていることはできないんです。罪ある人間が栄光の神にですね、立つことはできないんです。神がいるなら自分の前に現れようという人がいます。神を見た瞬間、その人は死んでしまいます。滅ぼされてしまいます。だから神様は見せられないのです。うん、ね。神を見て私たちは生きていくことはで、生きていることはできないとあります。しかしながら、たった一つの方法で私たちは神様に近づくことができるんです。近づきですね、神を見ることができます。それは皆さんわかりますね。今日私たちは聖餐式をしたんです。これが方法なんです。それはイエス・キリストの十字架なんです。この金の尺というのは十字架を表しているんです。神様が述べてくださった金の尺、天のお父様が私たちのために救いの手段として与えてくださった十字架、金の尺って十字架のことなんです。はい、ちょっとじゃあヘブル人への手紙10章にちょっと移りますが、じゃあ大塚姉妹、10章の19節20節を読んでいただけますか。
こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。
はい、聖書を開いている人19、20一緒にお読みいたしましょう。はい、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのために この新しい生ける道を設けてくださったのです。私たちが罪人であった時、このままでは神様を見ることもできず、近づくこともできません。しかしながら、キリストの十字架の血によって私たちは罪が許され救われました。今日聖餐式をした通りです。はい、じゃあ大塚姉妹、22節読んでいただけますか。
そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。
罪が許され、良心が清められたのですからですね。信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。兄弟姉妹、イエス様を信じて皆さん救われましたが、救われた後、私たちが神様に近づくのはですね、良い行いでも捧げ物でも人間的な努力でもありません。今日はたくさん奉仕したから神様に近づいたとかね、多くの捧げ物をしたから神様に近づいたということはありません。私たちの頑張り努力では神様に近づけないのです。たった一つ血なんです。ただキリストの血のみが私たちを神に近づきます、ね、血の心に血の注ぎかけを受けたのですからと書いてある通りです。王が差し伸べた金の尺、愛の神が私たちのためにね、一人をイエス・キリストによって示された十字架のことです。その地にがあるから私たちは神に近づけるのです。これがたった一つ神に近づく方法なのです。これに触れたですね、触れたっていうのは、この十字架を信じ受け入れたものだけが神に受け入れられ、はい、エステル記戻ります、5章の3節お疲れ様、読んでいただけますか。
王は彼女に言った。どうしたのだ王妃エステル、何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのなら。
はい、王に近づいたエステルに王様が言いました。何が欲しいか言ってみなさいって、王国の半分でもあなたにあげるよとですね、王はエステルに言いました。神様の諸々の祝福を受けることができるのです。神の子になった。ローマ書8章の32節には、一人子イエス・キリスト様をお与えくださった天のお父様は、御子だけではなく全てのものをあなたに与えますと約束しておられます。皆さんにとってですね、もし子供がいるとするならば、最も大切なものは何でしょう。我が子じゃないでしょうか。自分の子供、ましては一人しかいないなら、一人は最も皆さんにとっては大切なものじゃないでしょう。その一人子さえ私たちに与えてくださったお方は、御子以外のものを全部与えることはもう容易なことではないですかと聖書に書いてある。御子ならずとも全てのものを私たちに与え、ここに王妃はエステルに王国の半分でもあげるよと言ってるんです。神にね、十字架によって神に受け入れられた私たちはですね、神から全ての諸々の祝福を受けることができるのです。神様の祝福を受ける条件は、兄弟姉妹、たった一つです。覚えてください。たった一つです。ですね。従順です。神の祝福を受けるですね、方法はたった一つしかありません。それは従順です。従うということです。これが神の祝福を受ける方法です。前にも語りました、エステル記にはですね、神とか主という言葉は一言も出てきませんですね。しかし今日も話したように、全体を通して 神様の御心とかご計画、神様のご愛が示されているのがこのエステル記なんです。今日はそのいくつかを解き明かしをいたしました。エステルというのは星のことです。ダニエル書12章の3節にはこう書いてあります。思慮深い人は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者はね、よよ限りなく星のようになるとこう書いてあります。どうぞ皆さんはエステル、王様によってですね、エステル星のようになりました。イエス様によってあなたは輝く、この暗い世界、暗闇に輝く星のように、この暗い世界に輝くあなたは星のような存在ですと聖書は言う。そしてその星はこの地上にあってもですね、私たちが言った天国に行ってもですね、いよいよ限りなく輝きます、ね、これが私たちがエステルから受けるメッセージです、はい、ではお祈りいたします。目を閉じてください。総学者お願いいたします。